まさきあきらの地球にいいこと。皆さんこんにちは、まさきあきらです。
小木野恵美子です。
毎週月曜日この時間ねお送りしております、まさきあきらの地球にいいこと、はい、地球にいいことをねいろいろこう僕らから提案しましょうと
ね、
はい、今世の中自然はどんな動きなのかっていうねお話を、まあ、この番組で大きなテーマとしてねお届けしてるわけなんですが、はい、今日はですね僕の方から最初に一つだけ言葉をですね、はい、ちょっと皆さんに、ご紹介した言葉をご紹介します、
はい、
ウェザーネバースリープス、
ウェザーネバースリープス、
まあ、簡単に訳しますとお天気は眠らないと、僕たちは昼間生活します、まあ、夜生活されて仕事されてる方も多いと思うんですけども、ずっとお天気は動いてます。
そうですよね、う
ん、地球の、まあ、いろんなその大気の動きとか海の動き、これもう休みないんですよね。例えば経済のニュースがすごいある中、やっぱり自然はどんどんどんどん動いていってね、
はい、
おかしいことはいくらでも起きててと。
いや本当そうですね、
うん、はい、でやっぱり、ね、僕たちはこの地球に住んでるわけなのでね、その地球の動きをしっかりと毎日24時間、頭の片隅に置いてね、それこそ地球にいいことをしなきゃいけないなっていう、まあ、僕はこの言葉をですね、はい、気象会社の社員だった時に、会社の社長さんがね、
はい、
しょっちゅうこの言葉を使っていて、
そうなんですか、
まあ、その時はウェザーネバースリープスだからもう休むなと、働け働けっていう意味で使ってらっしゃったんですけども、
なるほど、
まあ、今最近のこの気候変動を受けるとね、ちょっと別の意味かなって思うので、この言葉をちょっとご紹介させていただきました。
素晴らしいです。皆さんもぜひウェザーネバースリープス、なんか自然に寄り添うことも、ね、うん、気にすることも忘れちゃいけないですね。
忘れちゃいけないですね、はい、そんな流れの中今日もですね素敵なゲストをお招きしております。もう年の瀬ですからね、この方で締めていただこうと思いまして、
本当に、ね、
今週と来週の2回にわたってね、はい、お話を伺いたいと思います、はい、ぜひ皆さんお楽しみに。
お楽しみに。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてでは早速ゲストの方ご紹介ください。小木野さんお願いします。
はい、もう本当にね番組には欠かせない方でございますが、はい、国立環境研究所、こちらの中に地球環境研究センターというところがございまして、そちらの副センター長でいらっしゃいます江森聖太さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お元気でお過ごしでしたでしょうか。
はい、おかげさまで、はい、
もう本当にいろんなメディアでもうね、
そう、
江森さんのことを拝見することが多くてお忙しそうだなと思ってたんですよ。
いや本当にいろんなところでね、お顔拝見するんですが、多分それはやっぱり COP25 大きなね世界的な会議が今月行われたからっていうこともあると思いますが、まあ、今日の地球にいいことはね、その COP25 なんとなくニュースでは出てくるけども、
はい、そうですよね、皆さん、うん、多分このフレーズは聞いたことあると思うんですが、
そうです
よ
ね、
はい、
その、まあ、会議を中心に今日はね江森さんにいろいろとお聞きしたいと思いますが、はいはい、まずその COP 気候変動に関する国際連合枠組み条約という条約がありまして、それを締結している国々が集まる会議でよろしいですか。
はい、そうですね、
ということですね、
は
い、で、まあ今年が COP25 なので、これは25回目ということなんですね。
そうですね、1995年に、はい、ドイツであったのが COP1 で、97年に京都で COP3 があって、はい、その時に京都議定書ができたわけですけれども、はい、それから毎年1回以降ずっとあって、25回目ということですね。
もうその COP3 京都議定書、京都議定書、議定書ってなんだ、はい、とかね、
はい、
改めてその COP3 ではどういうことが話し合われたんですか。
まあ、先進国がですね、
はい、
削減義務を排出、温室効果ガスの排出削減義務を約束しましょうと、いうことをやったんですよね、
うん、
で各国、ヨーロッパは何パーセントとか、アメリカ何パーセントとか、日本は何パーセントって、まあ、日本は 6% 削減ということはその時決まったんですけれども、
うんうん、
そういう削減目標を各国に割り当てて、
はい、
でそれが達成できないと罰則があると、
はい、
いう厳しいルールで、で一方で発展途上国はまだそうやって具体的な目標を、まあこれから経済成長しなくちゃいけないから、まあ、目標を課される段階じゃないだろうということで、先進国と発展途上国の間で義務の大きな差があるというですね、そういう形だったのが京都議定書ですね。で
当時はこの COP3 っていうのは先進国に対する大きなその、取り決めといいますかね、
そうですね、削減義務があるのは先進国だったということですね。はい、まあ、アメリカはまあ最初から入んないと、いうことですね。
で僕調べましたらこのアメリカの当時の大統領クリントン、
京都議定書が決まった時はそうですね。
そうですね、
それでその、まあ、入らないって決めたのはブッシュ大統領で、ですので、京都議定書決まった時っていうのはクリントン政権で副大統領がアルゴアだったので、アルゴアがその京都にやってきて最後政治的にその合意をまとめたっていうことも、まあ、一つの当時のですね、ハイライトだったんですけどね、はい、京都議定書っていうのは実際のその削減義務は、2008年から発生したんですけれども、それでまあやってみていろいろ問題もあって、でその間にですね、やっぱ2000年入ってから中国がものすごい経済成長しまして、それで温室効果ガスの排出量も瞬く間に増えました、で、まあ、中国インドはじめとして発展途上国が何にも義務がなくて、先進国だけやってるのはこれやっぱり意味ないんじゃないかと、でしかもアメリカ入ってこなかったと、それでかなりですね、京都議定書の、まあ、やっぱ次に行かなくちゃいけないんじゃないかっていうのがもうその途中で出てくるんですよね。で2009年にコペンハーゲンで、あったコップがですね、コップ15ですかね、15ですかね、そこで新しい枠組みを決めようとして、それが、まあ、あまりうまく決まんなかったんですね、全会一致の合意ができなかったと、いうのができて、まあ、非常にその一回盛り下がるんですね、やっぱりこれ難しいねと、いうことで盛り下がって、でそこから立て直していって、合意に至ったのが、2015年のパリだったわけなんですよね。でパリ協定は京都議定書の、まあ、反省を踏まえてというか教訓を踏まえて、全ての国が途上国もアメリカも含めて、まあ、アメリカは結局抜けてしまうわけですけれども、離脱を今宣言してる手続きをしてるわけですけれども、全ての国が削減義務を何らかの形で負うと、でしかも上から割り当ててですね、できなきゃ罰則だっていうそういうやり方じゃなくて、みんな自分ができることを宣言していって、でそれで足りるのかどうかはみんなで確認して、排出ゼロに最終的には向けていくんだっていうことを、それぞれやっていこうよという、みんなで盛り上げていこうという形に変えていったんですよね。
なるほど、それはある意味現実に即した形に、
そうですね、
変わってったということ。
僕の解釈ではやっぱりその人はですね、上から頭ごなしにお前は何パーセントやれって言われてできなきゃ罰則だって言われても嫌になっちゃうんですよね。でそうじゃなくて、いやみんなでやろうよと、みんなそれぞれやろう
と、
それぞれ頑張って助け合って、それで全体で足りるかどうかをみんなで確認しながら、足りなかったらみんなでこう高め合ってやっていきましょうっていうですね、考え方を大きく変えたんだと思うんですね。
なるほどね、で、まあ、今年12月 COP25 が行われたわけなんですが、僕的にといいますかね、気象予報士的にこの流れをね、の感想なんですけども、 COP3 の京都議定書の時やっぱり、まあ、京都関西でもかなりニュースになって盛り上がってね、その時にいろんなそのこれから先このまま二酸化炭素どんどん増えたらこうなっちゃうんじゃないかという予測がいろいろあって、いろんなそのニュースにも上がってた記憶があって、でその時が例えばその時の予測として、このまま温暖化が進んだら、台風がね、強いまま日本に上陸したりとか、それから南極北極の氷がどんどん溶けてしまってとか、海水面上昇したりとかいう予測がすごい立ったのが、まあ、記憶にあってね、これは何とかしなきゃいけないなってで当時思ったのは、僕は今でもはっきり覚えてるんですけども、怖いのがその状況が今現実になってる。山森さん、このあたりどのようなお考え？
そうですね、まあそれは科学的には、まあ、自明なことであるというか、 我々はみんなそうなると思ってたわけですけれども、うんうん、もちろん異常気象っていうのはそのまあ年によってね、その気圧のパターンとか海水温のパターンとかが非常に不規則に違うので、はい、いつそれが来るかっていうのは分かんないんですけれども、うん、やっぱ20年もあると結構その長期的な傾向として20年前と今とではまあ割と感覚的に分かるぐらいですね、うん、暑い日とか大雨とか強い台風とかが増えたなっていうのは、はいはい、まさに20年前に予測された通りだったんじゃないかなと思います。
はい、ここで一曲ね、休憩させていただいて一曲お届けして、後半に今回はですね COP25 ね、今年行われたこの会議についてもう少し詳しく江守さんに解説していただきます。お願いします。
はい、はい、歌はもうこの季節ですね、ジョン・レノンでハッピークリスマス、War is over。 So this is Christmas And what have you done Another year over And you won't just be gone And so this is Christmas I hope you had fun The near and the dear ones The old and the young A very Merry Christmas And a Happy New Year Let's hope it's a good one Without any fear So this is Christmas For weak and for strong The rich and the poor ones The road is so long And so ジョン・レノンでハッピークリスマス、War is over をお聞きいただきました。
そうか、今その真剣にね、うん、コップの話してますけども、世の中クリスマスだ。
そうですね、もうなんかワクワクしてる人も多いかと思いますけれども ね、
それはそれで楽しまれたらね、うん、もちろんいいと思うんですけどもね、うん、クリスマスの時期って北半球ね、日本はもう冬じゃないですか、南半球は今真夏、もうこれから夏がどんどん深まる時期かな、ね、
はい、
異常にこうなってるところがあるんですってね、
う
ん、
そうですね、オーストラリアの、高温とかあと、山火事ですね、これが非常に話題になっていて、コアラが、ね、燃えてる森の中逃げ出してる映像とか結構ニュースで、皆さんご覧になったんじゃないかと思うんですけどね、
すごくショッキングなね、
はい、僕も衛星画像をほぼ毎日のように見てるんですけど、ずっと煙上がってますもん、
はい、
まだに、はい、
今年たまたまそうなったっていうのはインド洋のダイポールっていう現象が関係してるっていう、説明がよくあるんですけど、それは自然の変動で、たまたまそういうパターンになってるという面があって、そのオーストラリアが高温になりやすい、気圧のパターンではあるんですけれども、そうなった時にやっぱり非常にこう記録的な高温になってしまうっていうのは、いつも申し上げているように、その温暖化分のですね、平均気温上昇分が足されて、パワーアップしてしまってると、でそれによってやっぱりその高温とか乾燥とかによって、火災もですね、広がりやすく、止まりにくいっていうことはやっぱ起こってんじゃないかなと思いますね。
そうですね、今南半球が夏でね、日本はこれから冬終わってね、夏に向かうわけでね、日本も異常な高温になる可能性がないことはないのでね、
いやもう一言じゃないですしね、
皆さんもちょっとね、海外のニュースに目を、向けていただければと思いますが、さて話戻しまして、COP25、今月12月の2日から、 スタートした、この会議なんですけども、具体的にですねどのような内容の会議、はい、この25については。
はい、パリ協定っていうのが2015年に決まったんですけれども、内容が決まって、はい、ですがその実際のその削減のやりましょうっていう期間は2020年からなんですよね、はい、つまり来年からなんです、はい、なのでそれに向けていろいろ細かいルールを全部決めましょうというのが、その最後のチャンスが今回の25だったと、いうことになって、でですね、特にその今回その今までの積み残しの課題で決めなくちゃいけないと言われていたのが排出削減のですね、国の間の取引、削減量の、取引っていうんですけど、はい、例えば日本が他の国に行って他の国の削減を手伝いますと、はい、でそしたらその削減した量っていうのは、どこの国の削減量にカウントされるんだとかですね、あるいはですね、もっと深刻なのは、はい、京都議定書の頃にこんだけ削減しなくちゃいけないんだけど余分に削減しましたって言って、その削減量が余ってる国ってあるんですよね。中国とか発展途上国扱いだったんで、削減義務はないんだけど、他の国が手伝って削減してもらったんで削減したことになってるそのなんか権利みたいなものを持ってる国ってあるんですよね。でそれを繰り越したいと今回の今度パリ協定で前にこんだけ減らしたことになってるやつを繰り越しで使いたいっていう
意味があって、ポイント集めてるんじゃないんですからね。
そうなんですよ。それはちょっとさすがにね抜け穴になっちゃうでしょっていうことで、それで反対も多かったんですけど、そこで随分揉めたみたいですね。まあね、京都議定書からパリ協定で、せっかくさっき言ったみたいにその考え方を大きく変えたはずなんですよね、はい、で京都議定書の時っていうのはその割り当てられてそれ何とかして達成しないと罰則があるんだから、あの手この手でそれはまあ減らしたことにして、実質的には他の国に押し付けたいみたいな考え方っていうのをしてたわけですよ。今回の議論っていうのはそこに戻っちゃったような感じがするんですよね。
なんかそんな気がしてなりませんね。
パリ協定っていうのはその、決まった時のその精神としては、自主目標なんだし、でしかもその、自主目標が達成できなかった場合にそれに対する罰則っていうのはないんですよね。だったらなんでそんな、ね、そうやって数え方をなんかいろいろ工夫してまで減らしたように見せる必要があるんだっていうことが僕はちょっとよくわからないんですけどね。あとはね、そのやっぱり最終的にはパリ協定っていうのは全ての国が実質ゼロ排出に行かなくちゃいけないわけなんですよ、はい、でそうするとある時点で何パーセント減らしてるかっていうのは途中経過であって、それをなんか見比べて競争しても本当はしょうがないはずだと思うんですよね。だけどやっぱり国際政治なので、そこはいろんな駆け引きとか、どこが頑張ってるように見えるとか見えないとかっていうので、政治的な、なんていうんですかね、存在感とかいろいろものが変わってきてしまうかもしれないし、あるいはその排出削減分を売ったり買ったりできれば経済にも関係してきますので、実際にはそこがちゃんと決めるっていうのが焦点になるのは分かんなくはないんですけれども、非常にパリ協定の精神から京都議定書の時代に逆行した感じの議論をなんか延々と、2日間延長して寝ないで議論した挙句決まらずにというですね、ちょっと残念な感じがしますね。
実際にそうなるとこの COP25 で、延長も、あって、はい、でどういうことが最終的に決まって、これからどう動き出すっていうか、
はい、削減量の移転のルールに関しては持ち越しになって、来年 のイギリスで行われる COP の26で決めなくちゃいけないんですけれども、それでも、パリ協定はスタートしますが、で今回そのもう一つ注目されてたのは各国がですね、その削減量の目標を引き上げる、動きをですね、何らか宣言してほしいということをこの間の9月のニューヨークのサミットに続いて、グテーレス事務総長が、期待を述べて、いたわけですよね、はい、これは結構テレビでもご覧になった方はいらっしゃるかもしれないですけど、日本もそういう期待がかかっていて、で小泉大臣が行って、で特に まあ、石炭、を日本は容認していると、新設も、輸出も容認しているということに、多くの批判が集まっていることに対して、はい、何かしらこう踏み込んだ発言が期待されたんだけれども、残念ながら出てこなかったと、いうことは今回ありましたね。
まあ、それを受けて日本は化石対象をなんとこの期間中2回も取ってしまったという、とりあえず今回の COP25 は、まあ、その成果、
その目標引き上げをまあしましょうというのは、まあ、そういう文言をその合意文書に入れたかったんですけれども、それも最後にいろいろ各国の事情に応じてとかですね、いろいろなだけどやっぱりみたいな言葉が挟まった形でなんとか合意をして、一応そのまあ引き上げていかなくちゃいけないという認識だけはある程度共有した感じで、まあ、それが一応成果だと言われてますね。
はい、わかりました、はい。まあ、来週も実は江森さんに来ていただいてね、今度はその別の観点から最近の、特に国内についての、環境に関する動きをね、お話ししていただきたいと思います。はい、とりあえずありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ました。本日も国立環境研究所内、地球環境研究センター副センター長でいらっしゃいます江森誠太さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ではここで番組からお知らせがあります。
はい、兵庫環境創造協会ではこの番組についてのアンケート調査を実施しています。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名様に真空ステンレスボトルをプレゼントします。詳しくは兵庫環境創造協会のホームページをご覧ください。兵庫環境創造協会のホームページはeco-hyogo.jp または兵庫環境で検索してください。兵庫はひらがなで、環境は漢字で入力していただくと出てきますよ。兵庫環境創造協会からのお知らせでした。
実はこのアンケート結果もね、この番組の中身に反映することができますので、ね、
そうなんです。
ぜひご協力のほどお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それから、番組にもどしどしお便りをお寄せください。宛先はこちらになります。
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005078-361-0005、またメールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せくださいね。
そしてこの番組からもね、毎月プレゼントをお届けしているんですが、まあ、今月は、私が買ってきましたキリマンジャロコーヒーなんですが、
そうですよね、コーヒーのプレゼントいっぱいご応募いただいています。はい、姫路市から平井恵里奈さんでしょう。そして大阪市は阿倍野区の方からもいただいています、ラジオネームブルーライトさん、
ブルーライトさん、
はい、東灘区ですね、宮本さん、また大阪市東淀川区からもいただいておりますね、小野さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
どしどし皆さんからのメッセージ、そしてプレゼントのご応募もまだまだお待ちしていますよ。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、正木明の地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。